先週ですね、まあ、はい、与田さんがついに、ゾーンの瑞穂さん、元ゾーンのね、
はいはい、
瑞穂さんに初めて、会えるというかライブに行けるということを放送させていただきましてですね、
はい、
でついにまあ行ってきたわけですけれども、
はい、
で与田さんをだから今回はですねフィーチャーしましてですね、その30分与田さんが泣きながら話す、ライブレポートのはずだったんですけれども、意外に今話を聞いてみるとこの人が冷めてましてですね。
いや冷めてはないですけどね。
あ、なんか冷めてがいないっていうか体温が低いというんですかね、
まあ、いや、まあ見てから1週間以上経ってますからね、もう
新鮮さ感がないんですよね。
いやいやいや、すごい大興奮してきたんですよ。ちゃんと
ね、ちゃんと悔いを残らずに、なんか、
いや、ここ数年の間で久々に楽しかったライブなんですけど、ね、
そんなにですか。
めっちゃ笑ってましたから、俺。
楽しい。
楽しかったですね。
ああ、多幸感ですね。
そうですね。
はあ、そうですか。いやー、すごいですね、なんかこう、うん、いいですね、
うん、
いい感想ですね。
実際やっぱりね、何にも変わってなかったっていうのがすごい嬉しかったですね。
あ、なんかね、そのちょっと写真だけですけど見ました、
はいはい、
そんなにね、なんかこうガラッと変わった雰囲気ではなさそう。
やっぱり、まあ、3年と4ヶ月ぐらいかな、まあ、その、ブランクがあって、はい、大体まあそんだけ間が空いたりして、ね、また復活みたいな感じで出てくると大概こう変わってたりするじゃないですか。
まあまあまあそうです
ね、特にまあ女性なんかは ね、うん、見た目とかもそうですし、下手したらこう劣化してたりするわけじゃないですか。
まあまだは劣化はね、劣化、まあ、あれでしょうが、で
も
まあ、
残念な感じに、ね、なったりする場合も
そうじゃないみたいなね、
うん、ありますけれども、彼女の場合はもう全くそのままでしたね。2005年の4月1日で、まあ、解散したわけですけれど、
はい、
そっからなんかこうなんでしょうね、一切ブランクが感じられない、もうなんて言ってんですかね、時がそのまま止まって、
うん、
そのまままた即動き出したぐらいの、
お
う、うん、なんでしょうね。なんて言ったらいいのかな、
まるで恋だね。
まあ早い話が、本当にブランクがないなという、
お
う、キャラクターともに見た目ともに、
ほうほうほう、
見た目がねめちゃめちゃ可愛くなってたんですよ。
あ、
そこがすごかったですね。
わ、すごかったですか。すごかったですね。すごかったですね。なんかこうすごいですね。うんうんうん、
いや、一般人になってるわけですから、やっぱりね、タレント的なそういうオーラっていうんですかね、
うん、
まあほぼやっぱり薄れてたりするのかなと思ってたんですけど、
はい、
いつの時期の瑞穂が一番いいかって聞かれたら、多分僕はこの間の瑞穂が一番じゃないかなっていうふうに答えますね。
いやいやいや、盛り上がってまいりました。こんばんは、馬乗りラジオです。まだこの挨拶をしてなかったことに今気づきました。東京と大阪をスカイプで結んでですね、ゾーンの瑞穂さんの話をする馬乗りラジオでございますが、ですね、いや、なんかすごいじゃないですか、すごいじゃないですか、うん、
なんかね、本当についこの間の会った瑞穂が一番っていうのは、まあ、僕はまあリアルタイムで見たことがないっていうのもまあ、あるんでしょうけれどもね、
はいはいはい、
うん、あるんでしょうけれども、うん、
なるほどね。下手にこれリアルタイムで見てると比較が発生しますからね。
そうですね、
まあ、初めて見たわけですから、
うん、まあ、そういうのもまあまあ含めて、まあ、この間の方が一番だというの感想にもなるのかもわかんないですけれども、
うん、
いや、でも本当に可愛かったですね。
も
う、
はあ、すごいね、すごいすごい。
もう確か大人っぽくはなってるんですけど、もちろん、
うんうん、
なってはいるんですが、キャラクターはそのまんまだったのでね、
うん、
普通落ち着いたりするもんですけどね、うん、
いいじゃないですか、
うん、
よかったじゃないですか。なんかもうね、ガーンみたいな感じにならなくて済んだなんて。
そうですね。
で結局ライブは何曲ぐらいやったんですか。
まあ基本的に高代のライブだったんで、まあ、彼女が10曲、まあ、全体的に10曲やって、うちまあ8曲ぐらいやってたんですよ、最初の方で、
はいはい、
でアンコールで、みずほが出てきて2曲歌ってっていう形だったんですけどね、うんうん、
でなんかゾーン時代の曲をや
った。そうですね、1曲、明石というシングルがあるんですけど、
はい、
それを歌いましたね。まさかそれが来るとはっていう、
思いもしない、
思いもしなかったんで、まあもうオタの大合唱ですよ。
うわやっぱり皆さん、やっぱりまあゾーンのカラコスと言って行かれた方が多いんでしょうね。
まあ当然ね、まあみんな高谷のブログを見て、でみずほが来るという確信のもと集まってきた人がまあほとんどだったんで、
うん、
まあアンコールもみずほコールが起こってましたからね
アンコールまで出なかったんですもん
ね。アンコールまで一切出なかったんですけどね。
でみずほみずほ言ったら、出てきた、
出てきてね、うん、ささっとこうなんかこうか暗闇の中でパッと普通にこうなんか呼び出されて出てきたんじゃなくて、ささっとこうドラムの方へさっと入って走っていって、
はい、
で何気に明石のイントロが始まって、
うん、
うわーっていう風になって
うわーってね、それはなりますわ、わーってなりますよね、それはもちろん。
いやこのミユが基本的に歌うっていうか、まあそのメインボーカルで歌ってる曲なんでね、
はあはあ、
それを高代が全部歌ってたっていうのがなかなか新鮮で、
うん、
面白かったですね。どうでもいい話です。
いやなかなかすごいじゃないですか。やっぱりこうあれですよね、客席がそのどうなったのかみたいなのっていうのはちょっとね、なんかすごい見てみたかったですね。
客席はほぼまあまあ基本的にいろんな人がやってるライブのうちのまあ一つなんで、あのデードピアの宮部千夏とか、うん、そういう人たちの方が出てたライブなんですけどね。
やっぱり年齢層っていうのはどうなんですか。
年齢層はどうでしょうね。ゾーンオタに関してはやっぱ高いんじゃないですか。
あ、やっぱ高いんだ。
あ、でもゾーン好きな人はでも意外に20代とか人が多いんでね、
うんうんうん、
どうですね、まあバラバラですかね。
あ、そう、
うん、
なんかパフュームみたいに結構ね年齢層高いなみたいな、
うん、まあ、た全員が全員そういう感じでもなかったですけどね、うんうんうん、
なるほどね。そうですか。でもう一曲は、
この1曲はね、なんかね、オリジナル曲やったんですけどね、
うん、
みずほが作詞して、高代が作ったらしい、ゴシップガールという、なんか曲らしいんですけどね、
はいはいはい、
基本的にゴシップガールというユニットで最後を締めたみたいな感じだったんですけどね、
ああ、なるほどね。
みずほと高代で作ったユニットらしいですけど、 T シャツまで売ってましたけどね、早速。
なんか
そこまで用意しているということは、これからも何かしらそのユニットでやっていくのかどうかというところですけどね。
ですよね、
うん、まあ、具体的に今後活動があるのかというのはちょっと明言はしてなかったんですけどね。
あ、
うん、
まだ発表できない何かがあるのか、単純にな
んで出てきたのか、これからやるのかっていうことは一切語らずみたいなところでしたね。
すごいですね、何か謎が深いですね。
うん、うん、まあみずほ曰く、まあ、10年ぐらい身を隠してるつもりやったけれども、3年で我慢できなくなったって言ってましたけどね。
ああ、そうですか、そうですか。 まあね、なんかもう、
もともとまあ彼女が一番テレビ向きというか出たがりな性格なんでね。
あ、そうなんだ。
だからその彼女がまあ脱退を表明して、
はい、
辞める解散ということになったんですけど、
うん、
だからでまたもう一回3年で出てきたくなってあげてたんで、まあ、解散の真相ってじゃあ何やったんかなとは思いましたけどね。他にもっと理由があるのかなとかね。
ほう、
うん、
そのまあ一説というかよく言われる結局まあみずほがもう辞めるって言って辞め終わったみたいな、
うんうん、
のではない何かがあったのでは。
まあね、わかんないですけどね、こればっかりは。
うん、なんかいいですね。
まあ、やっぱり1回でもというか、まあ彼女たち、まあ、3回紅白出てるんでね、
ね、
まあ、それぐらい表舞台のその味というか脚光を浴びた人ですから、
うん、
どうしてもやっぱり舞台がね、そういう世界が恋しくなるというのはまあまああるんでしょうけれどもね。
ええ、
うん、都はるみですら戻ってきましたからね。
うん、そうです。
それぐらいやっぱり一度味を占めちゃうと
なかなかね、
あるんでしょうね。
まだ自分が体が動けるのにね。
うん。
そんなね、隠居するわけにもいかずみたいな、ね。
うん。
そうか、まあね、それは良かったですね。何か。次もありそうという予感を感じさせる。
うん、まあどういう形で ね出てくるか分かんないですけど、まあこれで終わるという感じではなさそうでしたね。
まあそんな感じですよね。
うん、
はい、ということでですね、
こんなぐらいでいいんですかね。
なんかよもっと語りましょうか。
いやいやいや、何から別に言えばいいのかいのかよ、あまりこう整ってはないんで。
いや、なんかこうう
だうだとこう喋ってても気持ち悪くなりそうなんで、まあいいんですけど、ね、
見たまま聞いたままをこう喋っていただければいいんですよ。
いや、みずほ痩せててね、
いや
めちゃめちゃスリムで可愛かったんですよ。
あのクールな与田さんがどっかに行ってしまったんなんか
ピンクのホットパンツから伸びる足がね、
あ
ーすげえってもうほんまに目の前で見てきたんでね、
あ
びっくりしましたけどね。
よかったね、いいことあってよかったね。
本当にね、
すごいな。
ドラムもね、でも、まあ、別段そんなにうまいってわけでもなかったですけど、かといって下手になってるってわけでもなかったんで、うん、
はいはいはい、
どっかで練習してたのか、まあまあでも3年ぐらいやったら全然取り戻せるぐらいのあれはあったのかわかんないですけど、
うんうん、
まあ普通に叩けてたのも良かったですけどね。
良かったですね。
まだまだいけるのかなとかね。
ね、
うん、
まだまだいけますよ。僕は何様なのかと。はあ、しかしこの本当に2週間ぐらいね、なんかこう急転動地というのか、驚転動地か、なんか急転直下かよく分かんないですけども、あっという間に決まり、あっという間にライブが終わっちゃったわけですよね。
そうですね。
でその後もまあ何のあれもないですが、
どういう経緯で、あの、そうそう、経緯はね、なんか、みずほの方が、高代にずっとラブコール送ってたらしいんですよ。
ああ、
なんかやろうっていうので。
あ、はいはいはいはい。
だから、もう引っ張り出されてきたのかなとは思ってたんですけど、実は逆で、みずほの方の方が、あの、やりたいやりたいみたいなのは言ってたらしいんで、あ、やっぱ未練なのかわかんないですけど、あ、まあ、出てきたがってたんだなっていう ね作詞までしてきたぐらいですから ね
そうですね。
その辺はちょっと意外でしたね。
なるほどね、
うん、
ついなんか僕ここ最近こう前の放送をまたちょっと聞き直したりしてたんですけども、
はいはい、
いやもうそのゾーン再結成するんじゃないのみたいなことを言うと、
うん、
散々もういや みずほがねもう嫌でね辞めたんだからみたいな、うんうん、そんなのはないですよと
そういうふうに僕は伝え聞いてたんでね
みずほがもう嫌でで今もうみずほは一般人なんだから出てくることはないですよと、
うん、
もう僕は与田さんから何度も聞いていただ
からその可能性と可能性として一番ないっていう人だったんで、
はいはい
うん、
なんかその今出てきたらあらららなんかこう、うん、結構やりたがってましたみたいな
結構やっぱ出だがりなんやなっていう、
ね、まあでも良かったじゃないですか
そう
生のまめる、うん、ね
そうですねしかもドラムを叩きに来たというのがねそうそうそう
ファン冥利に尽きるじゃないですか、
うん、そうですよね
諦めなくてよかったとファンを続けていてよかったと
ねしかも全然劣化してること劣化してるどころか一番可愛くなって戻ってきたんで、
うん、そのことを今日3回目ですねおっしゃったのねもうこれがどのくらいの、
ね、これはね本当にねいけなかった人は本当に、ね、あの後悔してください本当にめちゃめちゃ可愛かったんですから
ランタイムニュースをご覧の皆様こんばんは馬乗りラジオでございますトラックバックありがとうございます、これからは積極的に YMO パフューム以外にも、ゾーン関係もですね与田さんにどんどん喋ってもらいたいと思いますのでよろしかったら聞き続けていただけると幸いです
いやこれ見れなかった本当ね不幸っすよ
、なんかそんな煽りを今入れておりますよ皆さん、
LOV ラブリーみずほって自分で言ってましたからねこれゾーン時代でよくそういうコールがあったんですけど、
はいはいはいはい、
自分で言ってましたからねみずほ
いやえ自分で
自分で自分で言っちゃったよとか言ってましたけどね
なるほど LOV ってすごいな
あのいかにもアイドル的なコールでしょ
アイドル的なコール本当昔のアイドルっぽいコールですね
いや、はい、MC 面白かったな俺めっちゃ笑ってましたからね俺お
もうそれ一挙手一投足に、なんだっけなんか与田さんがツイッターに書いてたようなあ一声目がアリーナーだった
そうそうそう表参道ファブでアリーナーって叫んでて面白かったですね
ものすごいアリーナじゃないですよね。まあアリーナといえばアリーナですけれども。
うわもうみずほすげえなーって、ほんまに感が狂ってないなーというかね、冴えてるなーっていうね。もうすごいっす。やっぱり出てくるべきですね。
出てくるべきですね。逸材ですね。
うん。
そんな、ブランクを経てもブランクを感じさせない。
うん。
MC とかっていうのは、まあ、要するにそのアンコール2曲目と1曲目と2曲目の間に、
はいはい、結構長めで喋ってましたね
あ、
うん、
まあねその辺はちょっとサービスですわな、
うんうん、
ほう、
ね、まあメジャーでやっていくのかどうかは本当にさっぱり分かんないというかまああんまり そっち側での活動はあんま乗り気じゃないのかもわかんないですけれどもね、
うん、
だまあライブとか結構もしかして日割れて頻繁にやっていいんじゃないかなと思いましたけどね
なるほどね、
うん、
まあご自身のペースでね、
うん、
そのゾーン時代はやっぱりそこがね一番というかもう自分のペースなんかお構いなしに、
うん、
まあ忙しくなるというのはそういうもんだと思うんですけど
そうですね
まあその中でこうもうしんどい嫌だ、うん、やめたいみたいな感じが、うんまあったのかもしれませんけれどもそういう中でねどうすんのかと
今の時代別にメジャーだけがね活動の場ではないですからね、
う
ん
まあ、本当にねそういう、うんうん、そのライブを中心にやって行っている人たちもたくさんいるわけですからね、
うん
まあ、あとはね本人がそういうその楽しめる本人も楽しめる状況でやっていけるということが重要なんじゃないでしょうかね、うん、
そうですね
そしたらまあ与田さんも自然とね東京に来る機会も多くなる結局帰れたんですかその
いや帰れなかったですよ9時普通に過ぎて10時近くまでやってましたからね
ああそうなんだじゃあもうこっち泊まり
そうですね、
朝一の新幹線で大阪に帰り
帰って
普通に仕事に行き、
そうですね、
かっこいいですね、かっこいいですね。まさか、いや日曜
だ、でも東京で、でもそういうペース結構ちょいちょいあるんで慣れましたけどね。
すごいな。今日ちなみに僕徹夜明けなんですけれども、もう5時ぐらいに家に帰ってきて寝て1時ぐらいに起きて、で次に起きたのが5時ぐらいっていう、ね、
寝すぎです
ね、寝すぎですね。徹夜とかしたらもうですね、なんかもうダメですね、無理ですね、もう僕は。いやー、まあめでたい、
めでたい復活劇、まあ、まあそうですね、
これは、うん、喜ばしいことだと思います。
うん、
これでようやく与田さんにもね、あの心に炎が灯ることかと思います。私もね、まあ明日ガールポップファクトリーに行ってくるわけですけれども、
はい、
中川翔子を見たりですね、
はいはい、
生き物がかりを見てこようかと、
うん、
思いますね、
はい。うん、
なんかまあ意図的に夏フェスの情報は入れてないんですけど、その兼ね合いで今日は、ロックインジャパンが、確かロックインジャパンだっけ、そうですね、ロックインジャパンでパフューム出られたはずなんですけどもね。
ああ、はい、あ、そうかそうか、うん、サマソニーだけじゃないですね。
あ、そうそうそう、まあロックインジャパンはもうさすがに行かなかったんですけれど、
うん、
いやでもこう見ると本当にこなんかこう夏フェスとか本当にいっぱいありますよね。
増えましたね、本当にね、
うん、でその
小さいものから大きいものまで、
いわゆる大規模なフェスティバルみたいなものから、すごいこうこじんまりとした、要するに夏のビーチのその辺でやりますみたいな、かなりそういうものが増えたなという印象がありますね。で本当にその、まあ、僕の知り合いとかいろんな人たちも今週末もどこどこでなんかちっちゃいフェスがあって、誰々が出るからちょっと行ってくるみたいな話がいっぱいありましてですね、はい、まあなんか本当に、フェス花盛りとなってしまいましたけれども、熱射病とか注意してくださいね皆さんねって感じ。
夏休みの間中は1週間の間で何かしらどっかでフェスやってるみたいな感じです
よね。いや本当にそうですよ、もうしかも日本全国至るところでね、
ねえ、
まあ、やっぱ関東圏とか住んでると本当になんかいくらでもどれに行く逆にみたいな感じに
迷うぐらいのね、
うん、なりますよ。まあ、僕レゲエとか行かないんで、結構レゲエ系とか多いんです
よね。レゲエは多いですね、うん、ちょっとね、本当に
本当に、だからまあああいうのがねにはそんなに、職種がないですけど、今年の横浜レゲエ祭なんて横浜スタジアムでやりますからね。
うわすごいっすね。
もういや
レゲエのやっぱファンの人口はやっぱりかなりすごいですよね。
いや多いですよ、
ねえ、
僕一回も聞いたことないですけどね、ファイヤーボールとか、ね、
あまり僕もそんなに興味みたいなのはないので詳しくは全然ないですけど、でもレゲエ人口でやっぱすごいんですよね。
すごいですよね、ジャパレゲ
ね、え、みんなタオル振り回しまくりなんですかね。
ねえ、もう本当にその湘南の風ぐらいしか知らないですよね。
もうミンミぐらいしか。
ああ、
まあ、ミンミ面白いなと思って最近ちょこちょこ聞いたりしますけど、それぐらいしか知らないですね、はいはいはい、あと具体的にもっと誰か挙げられるかって言われるとあんまり知らないです
ね。知らないですよね。いやーすごいですな、
うん、
一体どういう人たちが聞いているんだろうと。これもなんかエイベックストランスが流行った時になんか俺これどういう人たちがっていうのとなんか似てるんですけど、
ね、あ、はいはいはいはい、
なんか一度結構フェス無料なのも多いからね。
ああそうですね、
うん、もう人が来ればいいっていうことでもうなんか本当に呼んでる感じもありますしね、その場所場所みたいな。
あと最近テレビ局とかが結構テレビ局主体でこうイベントみたいなの多いじゃないですか、
はいはいはい、あ
の冒険王とか、は
い、夢工場みたいなやつねって言おうとして、すごい古いなと思った、俺夢工場はないだろうと一瞬思った。
夢工場行きましたけどね。行きましたけどね、懐かしいですね。
そういうなんか何かしらテレビ局も含めて何かしらが仕掛けるそういうなんて言うんだろう 場所的なもの、
うん、あれもちょっとフェスっぽいですもんね。
フェスっぽいですよね、
うん、実際アーティストとかいろいろ出てきて歌ったりしますもんね。
なんか冒険はなんか毎日のようにアイドリングがステージをやってるでしょ。
そうなんですか。
難しいですよ。なんか AKB48 っぽいですよねっていう話。
へえ、うん、アイドリングってね関西で全然やってないんで分かんないですいまいち。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。へえ、YouTube とかそれぐらいでしか見たことがないんで、その実際そのどの程度の人気というか熱がいまいち伝わってこないんですけどね、
うん、でもね、うん、やっぱり AKB の影響なのか、まあ、それに加えて Perfume っていうのもこうあれになってるのか知らないですけど、
はい、
昔に比べてそういうアイドルに需要が増えてると思いますよ。
あ、ほうほ
う、うん、なんかそのいわゆる地下アイドルとか、
はい、
まあ、昔言われるっていう人たちって本当に一握りの人たちのためのもので、
うん、
もうそのいわゆるメジャー的なフィールドに出ることなんてありえないみたいな、
うん、テレビとかそういうところにね、う
ん、世界だったんですけど、今はもう割とその辺からスーッとでテレビに出て、だからスーッとファンが増えちゃって、
うんうんうん
うん、なんか3、400希望ぐらいだったらもう平気でワンマンでポンポンいけちゃうような、
はいはいはい、
そういう世界にどんどんどんどん、まあ、なりつつあって、
うん
うん、まあ、それでそれぐらいの客層でビジネスが回るかというと微妙なとこはあるんですけどもでもなんかそのこれいけるんじゃないみたいな、
うんうん、
でこう仕掛ける人たちもこうこれは面白いかもっていう世界になりつつ、なんかちょっと育ってきた感はありますよね、
そういう、あ、そういう土壌がね、
土壌がね、
うん、
まあやっぱりそれは AKB がすごい切り開いたというか、
うん、
ところなんではないのかなと思うんですけどね、
うん、
結局、まあ、モーニング娘。というかそういうもの以降のところでは、
はいはい、
うん、みんな、まあ、アイドル好きってことですよね、結局ね、
うん、そうですね、まあそうなんでしょうね、
うん、
うん、
であまりにもここ最近アイドルというものがなかったんですよね、結局ね、
うんうん、
なんか昔のテレビ番組とか見てるとやっぱアイドルすごいもんね、だって、ね、
はいはいはいはい、
でなんかその歌謡ショーみたいなとこ行くとアイドルが出るとその一角で突然せーのが始まるわけじゃないですか、
うんうん、
でなんかそれが終わった後細川たかしが歌うみたいなさそういう、
はいはいはい、
そういうなんかすごいごっちゃ混ぜのなんか世界だったわけで、うん、なんかそういう風になんかまたこうなりつつある、なんかこう、うん、J-POP みたいなのがこうガーンとあったのが、うん、なんかその辺混沌と、
確かにそういうメディアへの露出の仕方は確かに AKB 以降確かに変わったのかも分かんないですね、
うん、なんか昔そういうのってもうちょっとなんか変みたいな感じだったところがあるのかもしれないけど、うん、今はむしろそういうところがほら硬いから、ファンが、
はいはいはい、はい、確かにそうですね
忠誠心高いですから、
うん、
こいつら金になるみたいなね、
忠誠心もあれですしフットワークも軽いですから ね、
どこへでも行くしね、
ねえ、
いやーすごいですね、今回のなんかな Perfume のフェスとかみんな行く人とかいるんだよね、やっぱりすごいですね本当にアイドル家業、アイドル追っかけ家業というのは本当に大変だと思いますけど、
うん、
まあ、
まあ僕も明日見てこようかなと思ってるんですけどね、
何を、
大阪キングっていう毎日放送が主催してる、まあ、そのいわゆるお台場冒険王みたいな、
うんうん
う
ん、
そういう局のイベントあるんですけど、
はい、
そこでまあ無料でいろんなアーティストのライブが、ま、こう見れるのがあるんですよ、うんうんうん、屋外で、そこで JK21 っていうアイドルが出るんで、
ほうほう、
ちょっと見てこようかなっていう。
JK21 って何ですか。
あの関西初の、アイドルさんらしいんですけどね。
ほう、それ21人いるの
21人はいないですけどね、
結構何がいっぱいいる、
なこれから増えていくらしいですけど、ね、アイドリングみたいなあんな感じになっていくんじゃないですかね、関西限定の関西初アイドルユニットという、
なんか吉本も最近作ったじゃないですか。
あ、そうなんですか。
なんかそうそうそうそうそうそう、そういうやつを、
へえ、
うん、みんな、まあ
なんかそういうのがあのデビューライブがあるらしいんで、まあ とりあえず目撃しに行こうかなと
ちょっと売れた時には俺は見たんだよねっていう前中みたいなことを言いたいがためのなるほどですか。さて30分になったので今週のおさらいということで言いますと MF247 が
はいはいはいはい
終わってしまいました。
終わっちゃいましたね。というかまだ頑張ってたんだっていうのが正直なところだったりするんですけど、ね、
まあまあ正直なところ僕もそう思いましたけれども、丸山さんが、頑張ってらしたんですけれども、
あ2005年ぐらいでしたかね最初始まったのはね、
うんうん、なんて言うんだろう、あの使命は果たしたと何の使命をどう果たしたのかと。
大体こういうのが終わるときによく聞く上トークですけれども、
ね、上トークですよね。あくまでもまあ休止だと、
うん、
休止して再開することはまあないでしょうな、
うん、いやいや再開するんじゃないですか時期を見て
あのこれまあ ラジオなんであんま伝えられないですけど ものすごい残念な顔してこう今言ったんですけれどもどうなんでしょうね、まあ、すごい浅い話しかこの話ってちょっとできないというか本当によくわからないんですけれども、うん、その結局マイスペースニコニコ動画みたいな、
はいは
い、要するに自分たちというか権利者というか、まあ、ミュージシャンというか、
うん、
あるいは何かこうマッシュアップを作る人とか、うん、そういうアイドルマスターで作っちゃう人みたいな、
はい、
作り手が自分で勝手にそうアップロードできたりするようなサービス、うん、そういうのにやっぱり人が集まってこう一つなんか運営ボタンがあってそこに、うん、はい皆さんここに投稿してみたいな、
うん、
でこっちで、ね、並べて出すから、うん、いくらちょうだいみたいな、
はいはい、
そういうスタイルっていうのはが、まあ、時代に合わなくなったというのか。
そうなんですよね。そういうやり方ではなかなか立ち行かなくなっていたのかなっていうのがちょっと実感ですよね、うん、
だからねここってその難しいところが最初ビジネスモデルを考えてしまうとあのはいここにそういう好きなあのサーバー1個置いとくから好きなもんみんな投稿してくださいみたいなのって、うん、多分ビジネスモデルという面で考えるとそれでどうやって儲けんですかみたいな話になってしまうわけで、うんうんうん、
はい。
でまあ、なんかたくさん人が集まれば広告とか出せるじゃんみたいな、
うん、
でも今もあのインターネットの広告って、まあ、もう一回向いてきているとは言いつつ実はそんなに、まあ、広告そもそもテレビの CM 含めどんだけ効果あんねんみたいなところがちょっとあるんですけれども、
う
ん、
はい、
とはいえ、まあ、そんなに広告ガッツンガッツン売れるかといえばそうでもないわけで、
うん、
とするとある程度その出す人あるいは利用する人から薄く、お金を取るというか、
うん、
いうようなやり方というのは、まあ、ビジネス あのやり方として、まあ、とりあえず間違いはないんじゃないかと、
はい、
いうことなんだけれども、まあ、使命を果たしたということはもうそういう、そういうビジネスモデルとかはいらねえよってことなのかな、
うん、そういう意味での使命を果たしたという
かなんか、うん、だって後に続くサービスはないじゃないですか。
そうですよね。
レコミュニさんも まだ頑張ってらっしゃいますけどね。
うん、
レコミュニの方がむしろまあ、うん、でもその会社として儲かってるかどうかっていうのは全然分かんないですけれども
、うん、
だからもうちょっと MF247 っていうのはそのサイトの作りとかいろんなことからしてやっぱりたくさんのスタッフを抱えてもっと大きなビジネスにするためのこう動きだったように思うんですよね、
うん、
でもそれがその大きなビジネスになる前に終わってしまってるっていうのはね、うん、なんかまあ非常に僕なんかからしてももうちょっと何かそのしてあげられたっていうのはちょっとおこがましい言い方ですけども何かこうできたかなみたいなところはちょっとあるんですけどね、うん、内心、うん、何ができんねんっていうとまあいろいろあれなんですけれど、うん、残念だなというか、まあ3年ですか、うん、3年もう本当に
持った方ですかね、
持った方ですかね、まあ3年、うん、そのもう手弁当でやる覚悟じゃないとそういうサービスと本当にできないとは思うよなっていうのはありますよね。 難しいな。
まあこれ丸山さんじゃなかったらもっと早く終わってたかもわかんないですよね。
まあね、もうわけわからないまんま終わってたでしょうね。
なんで
そのそういうなんかどっかが一つ運営母体になってみたいなサービスがあのいいのかというか残ってほしいのかとかいうのは結局あれなのかな。あ、だけどどうなんだろう、そのこういうふうに情報が氾濫すると結局情報をこうまとめてくれる人とか整理してくれる人とか取捨選択してくれる人が必要なわけで、それがまあ音楽では DJ であるのかなというのはあるんですけれども、結局 DJ が不在のまんま来ているわけですね、インターネットの世界というのは。でそういうところのなんか一つのその DJ のあり方というのはやっぱりそういう運営母体が一個あっての中で生まれるものなのかなと思うのは、そこが僕が BBC というものを頭に思い描いているのかなかもしれないっていうね。 BBC ってやっぱりそういう DJ を常に輩出してるというか、もう本当に人に2時間ぐらいポンと任しちゃって、でその人がもう好きな音楽をかけるみたいな、そういうところはあるんだけど、その子をやってたとしても それをこう人を、まあ、集めなきゃいけないっていうことな、そういう部分っていうのがね、なかなかフラットなサービス、マイスペースやニコニコとか、まあ、だからマイスペースはなぜ SNS になってるかっていうと、おそらくそういうことなんだと思うんですけどもね、その取捨選択の一つの方法としての、とはいえ、まあ、今のフラットなサービスでは単純になんか、このアーティストのマイスペース始めましたみたいなだけでしかないわけで、そこに行くと、まあ、楽曲の視聴ができるっていうね。でもまあ圧倒的に便利になりましたけどね、こう本当にマイナーなアーティストとか本当に海外の方の、もう何にもしわからないようなそのレコード通販のサイトとかでマイスペースにリンクがあったりするとホッとしますもんね視聴とか聞いて意外にいい音だなと思って、他の曲も聞きたいし、このアーティストの誰だろうとか思うと、やっぱりマイスペースあるとホッとしますもんね。その辺が、やっぱりどっちもあってほしいんですよね結局ね。
どっちもだから超一旦ですよね。
そう
MF に言うならみたいな、ああいう場のあり方っていうのは確かにちょっと今っぽくない部分はあるのかもわかんないですけど、とはいえマイスペースみたいなああいう形で各々にこう点在するものばっかりだとちょっとそれもどうかなっていうふうに思いますしね。
そうなんですよね。
その
辺です。なんか挨拶みたいなのがあったじゃないですか、丸山茂雄さんが。
はいはいはいはい、はい、
あの画像で、
ね、
あの手書きでみたいな、なんかそこがインターネットとずれてんだろうなっていうね。
今時フラッシュで今時、まあまあまあ今ありますけど、フラッシュでねっていう
フラッシュで出てくるのが自筆みたいなね。その自筆感、自分の思いを伝える感みたいなの、なんかインターネットってやっぱりその黒子は黒子に徹しなさいよみたいなところってちょっとあるんですよね。その辺が、ちょっと難しかったのかな、合わなかったのかなと思いつつ、
まあでもあの人あってのサービスですからね、どうしても
どうしてもね。
ねえ、
だから今やっぱりね、プロデューサーが誰々ですみたいな、ああでもな、中田ヤスタがあるからね、
ブランドになれば強いんですけどね。
そう
ブランド化するまでがなかなかあれですけど、
やっぱ音っていうのはすぐそういう風に人にスッと入ってくるから、ブランド化もしやすいんでしょうね。 インターネットは難しいなと思います本当に。MF、だからこそ面白いんですけれど
MF247 のサービスで思い出すのはやっぱり渡辺満里奈ですよね。
渡辺満里奈がね司会を
ねえ、サービス始める時のイベントでね司会で呼ばれてやってましてね、ああまあ彼女が目をつけたんだから間違いないだろうと。
マリナの歩くところに外れなしというですね格言が、あったわけですよ。マリナが流行ると言ったらマリナが流行、もう流行るんです絶対。台湾ティラピス
常にこう時代の半歩先を ね我々にこう提供して見せてくれてたんでね。
どうもあの人が結婚してからなんかこうなんか違う
ちょっとなんか神通力がちょっとね
落ちましたよね。メジャーリーグとか行っても解説とかやってましたからね
マジっすか。
うん、なんか旦那と結構見てるんですメジャーとかなんか言ってみたいな。それはなんかやばいんじゃないの
やばいやばいマリナやばい
マリナはこう何かねそのに難しいですねそういうのってね。長くはやはりその世界にこうねトップではいられないということなのかと。
マリナのアンテナは完璧だと思って
た
んですけど
ね。完璧だと思ってたんですけどねあと10年は安泰だと思ってたんですけどもやっぱりこう結婚してしまって何かこうもうまあ今なんかねこうあの赤ちゃんがみたいな、
はいはいはい、
もう絶対この後、まあ子供服ビジネスにスタートされる
んでしょう。もう間違いないですけど ね
主婦感覚で
出感覚
あのお台所感覚でね主婦感覚ってすごいいいことですよね。会社員感覚でっていうのはないですもんね。
まあその時期までね、まあその時期を楽しみにね、
楽しみにね、
うん、
というところで
どんな MF2 ようなの感想なんですか。
そうそうそう、最後はマリナで締めるっていうのおかしいですよねいやあと今週で言うと、まあ、あの先ほど知ったんですけど、まあ、赤塚不二夫さんがお亡くなりになってみたいな。
あの、ね、びっくりしましたけど、ね、
赤塚不二夫トリビュートとか出てきちゃってね、なんか、
うん、
あまりにもタイミング
、なんとも言えないタイミングですよね
本当に作った方もなんかあれみたいな、ちょっと、ね、そんな意味じゃなかったのにみたいなな
んか不謹慎みたいなこと言われるんじゃねえかみたいな、
なんか発売このタイミングでいいのだろうかみたいな なってないのかなと思って微妙ですよね。あとはね、あ僕 DS10 が届きましたね。
おうおう、ついに買いましたか。
買っちゃいましたね。もう本当に DS なんか触る時間がないんでマニュアルを頑張って読もうと思ってるんですけれども、それさえも時間なくても頑張ります。
今はもうすぐにこう演奏した曲とかを動画で見られるんでいい時代ですよね。
いい時代ですよね。しかもその作る過程とかをわざわざ ね持ってくれたりして、
そうね、ありがたいです
ね。ありがたいですよね。なんか至る所にチュートリアルが転がってるみたいな
そうそうね、
いい時代になりましたよ。あのシンセス、あの学研のね、はいはいはい、SX150 でしたっけ、シンセサイザーもかなり、うん、組み立ててみた的なあの動画がニコニコ動画に転がってて、まあ、あれをこうスタンドアローンで使いこなそうと思うと相当しんどいでしょうけど、
うん、
こう何かこうショットでバンバン作るといろいろ面白いのができそうな感じはしますけどね、う
ん、ライブの映像で朝倉大輔がなんか使ってるの見ましたけどね。
あ、そうなんだ、
ワンワン鳴らしながら使ってる映像がね。
あ、
うん、
なるほどね。なんかそういう中に一つに組み込んでワンワン遊ぶのは十分あれだと思いますけどね、うんうん、なんかあとバンブラ DX っていうの、バンドブラザーズ、
ああはい、あれも
すごい面白いらしい
ですね。音ゲーの、音ゲーというか、まあまあそうですね、操作でして遊ぶやつですよね。
ちょっとやってみようかなと。
最近そういう音楽関係のツールは割と結構出てきましたよね。
出てきましたね、
まあ、初音ミクもそうですけれどもね、
なんかその うん、やっぱニコニコ動画のあれもあるし、まあ、そういうところもあるんでしょうけど、うん、こう自分で作るんだみたいなね、
うん、
そういう動きってとても良いと、うん、思うんですが、
あ YMO 結成、まあ、30年の今年ですけどね、
うん、
意外にそういうテクノポップ的なテクノへのフィーチャーが結構今年は多いですね、見受けられますね、
多いですね、
うん、
電通ですかねテクノポップって電通だよね
電通か
博報堂かもしれないけど嫌なことを言いましたというわけで、電通で締めましたので、最後まで聞いていただいてありがとうございましたっていう感じです。どうも、夏ということでね、もう気泡とか俺もヘトヘトなんですけれども、
うん、
夏バテせずに乗り切っていきたい、お盆がないというわけでございますお盆休みがございませんでした。はい、というわけで ご意見ご感想とありましたらどうぞよろしくお願いいたします。あと YMO 楽曲大賞が8月4日、の23時59分まで延長になりました。何やら応募数が少ないらしい、これ残念至極でございます。ぜひともですね、YMO が好きな方は、 YMO が好きじゃない方もご応募いただければと思います。
まあなんか秋頃イベントをやるやらんみたいな話がありますから
ね、
それにも響いてくるでしょうから、ガンガン応募してもらってね、
ね、盛り上げていければと思います。はい、ということで、与田さん最後に何かございますでしょうか。
やっぱね、この間のみずほは見れなかった人は本当に後悔した方がいいですよ
なんか質問みたいになって説教口調になって
ざまあ見ろみたいな
ざまあ見ろ言うちゃいけませんいけなかった人たちもいるんですからね、あのこういろいろ忙しくてね、急に急なことでそんなスケジュールがみた
いな、急ですって
まあまあまあまあ、そうです
ね、急なところをこうパパッと行くこのね熱意ね
自分褒めかい、自分褒めかい、いやいや、まあ世の中はね、そんないろんなもう家庭に入られるとか事情がある方もいっぱいいらっしゃるんだから私もどっちかというとあのかなりですね、あのパパッと行って品種効果をタイプですねはい、ということでありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。